にちは。
おい。
皆さん、ジェニちゃんとジコさんの曲聴きましたか？
はい、ね、音圧の強い曲。
めっちゃ腹から声出てるジェニちゃん。
すっごいオールドスクールなラップをするジコさんの曲。
聴、うん、いてみてね。ってことで、
はい、
韓国2日目。
はい、
頭からいきますと、はい、モンドリアンホテルで朝プール、
うん、ですね。プールついてるホテルだったので朝っぱらから泳いできたって感じですね、うん、でモンドリアンホテルは1日目の回でも言ったみたいにちょっといろいろかましてるホテルなんですけど、内装が、
うん、
プールはフィットネススペースの奥にあるんだよね。
そう
だからその延長線上な感じなんですよ、基本的には。
あの25メートルで、
うん、
こう縦に割ってあってみたいな、
うん、そうそうそう。なんでそのエンタメよりはそういう運動エクササイズしたい人っていう感じなんですけど、
そうそう。
でもですね、あのそういうプールなんだけど片面にめちゃくちゃでかいプロジェクターじゃない、スクリーンみたいなのがあって、うん、そこにずっとこうビジュアルあなんか VJ みたいな、
うん、iMac のデフォルトの壁紙みたいな、
うん、みたいな、なんかこう 3D の映像がこうずっと流れ続けてるわけ、うん、でそれがめっちゃでかいからプールの空間全体の雰囲気をめっちゃ作るんですよね。
プール自体はなんか薄ベージュ石みたいな、
うんうん、そうだったっけ、う
ん、じゃない、なんかミニマルで全然ブリブリじゃないんだけど、
うん、
そのトンマナはこうインスタに載せれる感じって感じだった。
そう
で、あのプールサイドにちゃんとこう寝転がるベンチっていうかさ、
あ、そうそうそう、
あれもあったりして
足つけながら行ける感じ
で、こうなんか音楽はなんかプンツクプンツクプンツクみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそう
あれクラブみたいな。
でなんか夜の8時から10時までは未成年入れませんみたいな感じになっていて、その2時間だけふざけてる可能性はありますね。
一体何が起こってん
の？確かに今見てるネットにある写真みたいなの見てるんですけど、確かにちょっとフィッティングな感じとフィットネスの感じとちょっとリゾートの感じの、
そうちょっとね、
間っぽい室内ホテル、室内プールでいいですね、
う
ん、
そうそうそう。
で一応外もあるんだけどシーズンって感じですよね。
そうね、空いてなかったね、
うん、うん、夏は外がいいと思います。
でプール入って、
うん、
チェックアウトして朝ごは
ん
をゲットしに、
うん、
夫キンパ、
うん、
行きまして、
でこれも1日目と一緒なんだけど朝から空いてるテイクアウト可能キンパを探すっていうのはねいいですよね。
そう、夫とキンパポンポンちゃん本店かな、うん、でなんかすごいさ小さい、なんだろう、個人店じゃないけど、
うん、
なんか現金しか受け付けなくてもおかしくないなみたいな雰囲気なのに、
うん、
タッチパネルで、
うん、
あのお店店頭で注文できて、
うん、
普通にすぐ出てくるっていう、
うん、
で事前にこう多分あの携帯から注文してた人とかが、
うん、
あの取りに来たりとかしてて、
ね、ウーバーっぽい人い
た、そこそこ人はいたね、
うん、
店ちっちゃいけど。そこでキンパとチキンのなんか半々定食みたいな、
うんうんうん、
買って、
すごいなんかキンパと唐揚げと入ってて、あの1000円ぐらいだったのかな、
うん、
だ1万ウォンぐらいだった、
うんうん、
で2人で食べてちょうどいい腹ごしらえ、
うん、
美味しくて嬉しいみたいな 感じだったからいいですよね、安いっすよね。
うん、
なんかキンパと唐揚げの店、まあ、特にね唐揚げとか何年か前からめっちゃ増えてみたいなさ、
うん、
テイクアウトの定番でみたいな言いますけど、朝もそれはちょうどいい、
うん、
ありがたい、店開いてて、うん、テイクアウトできてい
い感じで、うまかった、
うまかった。
それを開いてない、まだ開いてないカフェの、うん、なんか知らないカフェの店頭で、
うん、
置いてあるベンチで食べるっていうね、
うんうん、こっそり食べました。
そう、食べ、あの雨が降ってきたんだよね。なんか外でどっか座って食べようとか言ってたらさ、
うん、
急に雨降ってきて、
うん、
なんか軒先、
うん、
軒が出てるカフェをお借りして食べたりし て、うん、しして、で傘を買ったりして、
うん、
で朝一で、
うん、
イテウォンのペースギャラリーに行きました。
そうですね、ペースギャラリーは、まあ、世界トップレベルの現代アートのギャラリーですね。で最近だと麻布台ヒルズの足元にオープンしてたような気がします。これ気づいた、コロナ前に行った時に建物できてオープンしてたのか分かんないけど、できてたのをここ通ったわってなりまして、
そのまんまそこ登ってったらリウムなんでね、
うん、
リウム美術館、
うん、それで僕の中でイテウォンとリウムの地理もつながったし、
うん、
そうでしたかってなりまして、
てかリウム私2回行ったけど、
ああ
なんかリウム目でしかなくて、
うんうん、
イテウォンあのエリアのこと全く見てなかったから、
うん、
私も今回でなんか、
うん、
やっと面でつながった、
うん、
ペースは2棟あって、
うん、
割と大きめのギャラリー、
うん、
で複数展示が同時進行してるみたいな感じだ、同じ1アーティストだったかも、違うよね、うん、
多分ね1アーティストだったけど多分複数できるね、
うん、
めっちゃでかい、てかもう美術館ですわ、
うんうん、
普通に箱としては
4フロア分ぐらい多分あるよね。
4フロアあって吹き抜けとか階段とかテラスとかがめっちゃ大きい、かなり贅沢な作りになってて、
うん、
その時はガーナだったかな、ガーナのアーティストの若い展示をしてたんだけど、いい感じでしたね、
いい感じだったね、
はい。
でそのなんかメイン棟の方はこう、
うん、
まあ、いかにも現代アートのギャラリーって感じの、
うん、
ホワイトキューブではないけど、
うんうんうん、
モダンでかっこいい感じで、
うん、
でサブ棟みたいな方はもっとナチュラルで、
うん、そうそうそう、
なんか自然光多めの、
うん、
そのなんか障子みたいな、
うん、
障子と網戸の間みたいなさ、
うん、なんか半分柔らかい光通す
薄いガーゼでできた扉みたいなさこれすごい良かった、
良かった、
ね、可愛かった。でペース行った後は、
うん、
ハンナムっていうのかな、
うん、一本南側なのかね、イテウォン路から、
うん、
メインストリートから階段下って一本南に入るとハンナム、
小さい店が、
うん、裏腹みたいな感じになってくるんですけど、
そ
うそうそう、
そこもとりあえず歩き回るっていう感じで、
そうですね、うん、まず行ったのはこの半地下のカフェ、
うんうん、
韓国っぽい、
そう、行きたかったカフェはなんだっけ、めあのいっぱいで入れなかったんだよね、なんかウェイティングリストありますけどみたいな、
うん、絶妙にいっぱいだったな、
そう、なんか店の前には並んでないのよ、
うん、
だからあれいけんじゃねと思ったけど、
うん、
ウェイティングリストで待ってたっていうね。でもすごい雰囲気いい感じだったよ、
うん、
あのまた名前忘れた、代々木とかにあるさ、
うん、
赤いツバメのカフェ
代々木とかにある赤いツバメとかのカフェありません、
も
とも
とノルウェーのカフェ名前忘れたけど、でその行きたかったやつはマイルストーンカフェ、
うん、
ハンナム、
うん、
いい感じでした。早起きしたらいけるのかな、入れるのかな、わかんないけど。で無理で、その代わりに、あ、そう、フグレン、
フグレン東京みたいな感じらしいです。
で、うん、ローコーヒー派の低いのロー、
ローコーヒー、
なんかその名の通り、
うん、
半地下のカフェで、
半地下のカフェで、半地下だけどここも当然のように全開放なので、この落ち着きがありつつ静かで開いている、
うん、
いい感じでした。
すごいさ、なんか薄パステル黄色で、
うん、
こうタイルとか使ってて、
うん、
なんか割とトレンディーな、
うん、
なんていうの、バルーンアートみたいな椅子、
うん、
韓国でよく見る、
うん、
それ使ってたりとか、
うん、
なんかうわ今っぽいなって感じなんだけど、
うん、
なんかやらしくない、
そう、
うめえっていう感じ、
楽天ルームに乗ってそうなのに、
そうそうそう、あのこれとかね、透明のパイプ椅子、
うんうん、
なんかこのハリボテじゃない感が、
うん、いやなんかちゃんとね、あの ローコーヒーで半地下なんですけど、うん、椅子の面も低いんだよね、椅子とかテーブルも、
うん、
っていうのとか、なんかちゃんとね設計されてる感じがねありますよ、
うん、
なので物だけ 見るんじゃなくて空間全体見たら合ってるなっていうか、
うん、
この場所に、
うんうん、
っていうコーヒーを飲み、
ポストポエティクス、
ポストポエティクスっていう本屋さん、
うん、
すぐ近くの、
めっちゃいい感じだった、
はい、内部空間めっちゃいい感じ、アートブックのお店ですね、
うん、
でお店の店主の方に荷物置いて見ていいよとか、どんな探してんのとか話してくれて、
うん、
すごくホスピタリティも感じる、でラインナップもすごく良い、
うん、
近所に欲しいよアートブック屋さんでしたね、
ほん
と。でなんか韓国のアーティストの作品集とかないんですかみたいなことを聞いたら、もともとなんか海外の出版レーベルの本を仕入れてるコンセプトだから、
そう
地元のアーティストの本はあんまりないっていうところはありました、
うんうんうん、輸入本屋、
そうですね、うん、
だから逆に日本のやつとかはいっぱいあったんだけど、
そう、うん、
で韓国のもなんか韓国のあったかなとか言ってさ、
うん、
2冊ぐらいあったあったみたいな見してくれたりしてね、
うんうん、この人はベルリンに住んでてとか、ね、グラフィックデザイナーでみたいな、海外からの輸入型じゃないとなかった2冊ぐらいは
とか、レシピ本とかね、
そう
してくれたね。
でもあの行ってください、
うん、
いいところです。
もう空間もすごいシンプルだけど気持ちいい、
う
ん
う
ん、
そう
し、ここも半地下なのにすごいよく明るい、
うん、半地下なのに明るいんですよ
坂だからね、半地下なっちゃうよね、
うん、
で本屋行って、あとアマドアート行こうとしたけど、
そう
アマドアートだよね、
アマドアート
なんか今やってませんって言われて、
うん、
で
ファッキングオーサムの、
ファッキングオーサム服屋、ストリート服屋行って、
うん、でもリノベ結構面白かった、
うん、
かっこよかった。で、
香水ポイント25、
うん、ポイント25っていう香水のブランドのお店、
うん、
行きまして、
日本人の店員さんがいたんだよね。
そうなんですよ、うん、でその時なんかコラボレーションのネックレスみたいなのが出てまして、
なんかアクセサリーブランドと多分コラボで、
うんうん、
そのネックレス
説明しようとしてる？
説明難しいから
頑張れ
香りをこう保存できるネックレスみたいな、
そうそうそうそう
のがやってて、
う
ん、結構それ可愛かったんだよね、
うん、
で買おうかめっちゃ迷ったけど、
うん、
結局買わなかった、買えばよかった
ね買わなかったもんね何も、
うん、
ポイント25は本当に知らなかったんですけど、
うん、
なんかね良い気でした。
でなんかソンスに出すって言ってたよね
そうそうそう、まあでもソンスの方が合いそうな気もする、
うん、夏ぐらい、夏ぐらいって言ってたっけ、
うん、
なんか何ヶ月か後にソンスに出すかもって言ってた、
うん、
そこのハンナムのお店はめっちゃちっちゃくて、
うん、
多分人5人ぐらい入ったらもう満杯みたいな感じだったけど、
うん、なんか時間をテーマに、
そうそう、
香りの種類があってね、
その一個一個、
うん、
これは何時何分みたいな書いてあって、
うん、
これ夕方の黄昏時のやつとか、
うん、はいはいはいはい、そうそうそう、
いい感じだった。そんで、
そんで
ブルーエレファント、
そうですね、ブルーエレファントっていうサングラス屋、
うん、
に行きました。
まず1個トラップなのは、
うん、
ブルーエレファントの建物の、
うんうん、
ブルーエレファントの1個下に、
うん、
なんか激並びスイーツ屋みたいな、
うん、
知らんけど、
うん、
あって激並びしてるから、
うん、
登る時にみんなえみたいなブルーエレファントに行きたそうな人たちが、
うん、
え入場待ちみたいな、
うん、サングラス屋で並んでんのみたいな、ブルーエレファントはサングラスのブランドなんですけど、
でも並ばないんで、
うん、ずんずん突破したら入れます、
はい、
でブルーエレファントはそもそもなんかもう最近はサングラスの新しい新興ブランドでこっちだよみたいな感じで話題になってんだよね、
うん、ちょいちょい見るね、
ちょいちょい見て、あのショッパーを街で見るみたいな、
うん、
観光客も買った
みたいな、そうそうそう、
でまあインスタとかで見てみまして、なるほどと思い、
うん、
行ってみたって感じですね。
そう、でもインスタで見てるとさ、まあ結構いいやんって感じなんだけど、
うん、
空間行ったら、
うん、
あーねってなってる、
どういうことですか
なんかジェントルモンスターの対抗馬みたいな、
うん、
まあ対抗馬まではいかんけど、
顧客層多分重なってるし、
うん、
多分アートディレクションの感じは近いんだよね、あのネットでの、
そうそうそう、プロダクト自体もなんかさ、うん、バイブス近いんだけど、
うん、
空間マジで、
うん、
なんか最低限っていうかさ、
そうだね、なんでもない、
そう、
うん、
ただ単価もめっちゃ安いんだよね、 それ全然知らなくて、
うん、ジェントルモンスターがまあボトム3万円ぐらい、
うん、2万3万
ぐらいのサングラスだけど、ここはなんかメインボリュームが 4,5 千円ぐらいの、
なんか棚全部、ね、うん、値段一緒みたいな感じじゃなかった？
うん、多分5000円ぐらいで買えるサングラスたち、ちょっと可愛いみたいな、ちょっと今っぽいフォルムのみたいな、
そうそうそう、
感じですわね。
あーねって
なった、うん、だから若い子はこっち買うのかなっていう、
ちょっと尖ったやつを、
うん、
に 2,3 万使うのもったいないなっていう人が、
うん、
とか、
うん、
別にお店の空間とかどうでもいいわみたいな人はいいかもねっていう感じだった、
うん、旅先でねサングラスを買うっていうのはね、僕は個人的にはいいもことだと思っていてい
いこと、
うん、いい体験だと思っていて、
うん、
でそう思うと3万ぐらいが高いっていうのは分かるんで、
分かる、
うん、ちょっと遊びの効いたサングラスが欲しいっていう時に、
うん、
躊躇する気持ちも分かるんで、
うん、
なんかいいんじゃないって思いましたね、
うん、
安い価格帯のものがあるのも、
うん、
まあ、だから相応のクオリティには近くで見ると見えたっていう感じですね、
うん、
ジェントルモンスターに比べるとプラスチックな感じが、
うんうん、ほんで
ほんで
タコス？
タコスですね。タコス屋さんはタックっていうタコス屋行ったんですけど、
TAC タックね、
TAC タックは結構人気店なんで、こう行列をオープン12時で見に行ったら第1次入ってたから、なんか待とうと思ったら あのなんかテーブルチェックかなんかそういうウェブサービスのウェイティングに登録してくれたらなんか5分前で連絡するよみたいな感じのやつに登録して、
うん、
さっきのポイント25とかに行ってたんですよ。
そう
ブルーエレファントとかに。そしたらまあそろそろみたいな感じで来たんで戻っていったっていう感じですね、うん、
だから予約っていうか並ばずに並べるから、
うんうん、
まあ先に開店と同時に行って
で、
まあ、入れるなら入れたで、
うん、
入れなかったらそこでもう順番取っちゃった方がおすすめ、
うんうん、取っちゃって徒歩圏にそういうさっきみたいなお店があるんで、うんうん、でタックはいろんなタコスの種類
そう
どれも
創作タコスっていうか
今っぽいタコス、
うん、でこう一覧形式でね
そう
紙で選んで、
はい、そうそうチキン1とか書いていってで飲んだりしてたわけなんですけど
そうう
まかったわ全部
めっちゃうまかったね
全部ビールに合うというかなんかねうまいっすね創作系
なんかフライトウモロコシみたいな
フライトウモロコシも酒に合います
うまかった、
うん、
めっちゃ味濃いかった
そうそうそうそう、うん、でなんかこう店内はすごいクリーンな感じでまとまってて
そう
でタックっていうその施設名はなんかこう手書きの小文字でサインになってるんだけど、
うん、
それがちゃんとオリジナルのビールとか、
うんうん、
お手拭きとかお皿とかにサインが入ったりしてるんだよねお皿じゃないかなんだいろんなところに、
うんうん、なんかゆるい
ゆるいかわいいですわ
いい感じでした
美味しいです
タコス屋なのにさなんか確認丼みたいなの食べてなかった
そうタコス屋で確認丼食べましたポークの
よくわかんないんだよね
うんで、そのタコスとか、
うん、
盛り具沢山系のタコスでとかそのトウモロコシのフライみたいなやつで、
うん、
手ベタベタになるからあのお手拭きだけじゃなくてそのタンバリンズの
あ、うん、あったサニタイザー
みたいなサニタイザーみたいなのがあって最後手いい匂いにして帰るんですけど帰ったんですけどなんかタンバリンズのレビュー見てたらこれ本当も知らん間にいろんな飲食店とかお店で見るようになったあれですみたいな感じで書いてあって、
うん、
地元の人が書いてるのを見てああそういうマーケだったんだなって思いました
なんかイソップだよね
そうイソップとして使われてます
そのイケてる店に置いてあるやつ、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
イソップもこれに変わってほしいな、
うん、
日本で買えるようになったし
そうそうそう
そんな感じでタコス食べて、
ね
2日目のホテルに向かいました
はいタクシーでこれも向かいまして、
うん
アナンティホテル
アナンティカンナムに泊まりました
はいこれは面白いホテルでしたね
私がなんせ、
うん、
赤レンガ細かずみが好きなもんで
わかるみんなわかるんかこれ
1日目に行った、
うん、
あの宗教博物館、
うん、
もう同じなんだけど、
うん、
赤レンガ細かずみが好きなんで、
うん、
でこう結構アーチとかがね、
うん、
大胆に使ってあって、
うん、
これもなかなか日本でないじゃん
ない
だから面白そうだと思って、
うん、
ここに泊まってみた
はい
なんか変なさ、
うん、
アリスのイベントみたいな、うん、コラボ
そう、ポップアップっていうか期間限定だと思うんだけど、
うん、
なんかアリス・イン・ワンダーランドの世界が共用部にちょろっと入ってたりとかしてて
ガーデン
とか、
みたいな、
うん、トランプのモチーフがちょっと展開されたりとかしててそうそうそう俺これ弟じゃないよねと思いながら、うん、ちょっと花、フラワーがこうデコレーションが
そう、
うんファンシーな感じだったりしたんだけど
誰ターゲットみたい
なこのホテルはなんか全さっきのホテルと一緒で、
うん、
室内室外プールがあってでなんか 面白いのは客室が全メゾネットなんだよね。
多分
全だったと思う。おそらく全メゾネット、うん、
か大半、
うん
うん、
だから全部、まあ、メゾネット2階建てですね、客室が。まあ、そのフロアレベル整えないといけないから、まあ、多分全部だと思うんだけど、
とりあえず1フロアは全部それのはずだよね。
うん、で9階建てか8階建てかそんな感じなんだけど、要はそういうことなんで、
うん、
倍ぐらいの高さがあると思うんですよね。
こう予約画面で見た時にさ、
うん、
これは韓国の金持ちのペントハウスだみたいな、
そうそうそう、
そうなって、う
ん、なって、なんか 4,50 平米ぐらいだったと思うけど、それよりもかなり広く感じたな。天井めっちゃ高かったから、うん、めっちゃ天井高かった、
めっちゃ高かった、
ね、うん、大吹き抜け
面白かった、
ね、大吹き抜けのチェックインして扉入ったらこう自動でカーテンがこうガー
ッて開いて、そうそうそう、いや金持ちやん
金持ちの家やんってなって、
うん、お迎えしてくれるって
、うん、でアーチのモチーフがこう室内室がどこも展開されてて、
うん、
気持ちいい
ね、
うん、
綺麗だね。
そうで、一旦チェックインしてこれも荷物を置きまして、
ソンスに向かいまして、
ソンスドン、
コンデ駅
かな、
かな、
はい、
からこうソンス駅の方にこう西に向かって歩いたみたいな感じなんだけど、
うん、
その大通り、
うん、
名前わかんないけど、
うん、
まあ大通りみたいな、
はいはい、
歩きながら、
うん、
まず薬局に行って、私の口内パッチを買って、
はい、
で、あとあのコモングラウンド、
はい、コンテナ、
青いコンテナのね、
青いコンテナの宿泊施設、これ結構前からあるみたいなんですけど、
うん、
でまあこういうモチーフって今いろんな場所にあるというか、コンテナ組み合わせてみたいな。今からするともうちょっと古い感じにはなってそうな気はしたけど、
うん、
まあでもかっこよかったですね。
普通に生き残ってた、
生き残ってました。これ通り抜けまして、なんか古着屋みたいなところ通って、
LCDC これをなんかイケ取る複合施設みたいな。
そうですね、うん、動線がいろいろ複雑で面白かったですけど、
1階がカフェで、
うん、
2階が洋服で、3階がなんか小さいショップ、
雑貨屋プラス植物の店みたいな、
みたいな、
うん、
なんかいい感じだったね、
うん、
海岸ビルみたいだったね。
あ、そうそうそう、海岸通りビル、神戸のね、
うん、
で、まあ入ってるテナントショップも割と面白い感じではありました、
うんうんうん、
なかなかイケてるブランドを見るには結構いいのではっていう感じでした ね、
ね。ほんで、まあなんかいわゆるソンスっぽいソンスみたいなところに多分向かっていって、
そう、ソンスはなんかどういうエリアかっていうと、
もともと工場エリアなんだよね。
そう、工場エリアをリノベされてなんかイケてるテナント増えてきたよみたいな、うん、そういうエリアですよね。
そう、
うん、でめっちゃ日本人多かったような気もしたし、
まず人多かった、
まずね、こんな工場街に人多いですねっていう、若者たちですねっていう、うんう
ん、それがなんか異様な感じだった。
そうですね、このおんぬり食堂っていうとこ行きたかったけどちょっと入れなかった。
日曜やってないとかだったっ
け。そうそうそうそう、日曜やってない、
おんぬり食堂ね、
うん、
で最初入ったのはパンアム？
パンアムですね。パンパシフィックアメリカン空港、パンアメリカン航空
みたいな。航空なんかどういう、
うん、
ことの発端は私よく分かってないんだけど、
パンアメリカン航空は普通にある航空会社なんですけど、
そのグッズが一人歩きしてんの？
そう。パンアメリカン航空のグッズ、いろんなこう T シャツとか帽子とか洋服が、
うん、
展開が急速に進み、かつそれの旗艦店がかなりふざけたリノベーション建築になっているっていう、うん、
超良かった、
超いい、そう、超いいし、なんかね、こう誰がディレクションしたのか分からんけど、あのファンアムのグッズもなんかレトロな感じと今っぽい感じの、
あ、そうね、
超愛だっていう、うんうん、 ちょうど売れそうという感じでした。青がモチーフのレトロな感じですね。
なんかちょっとその飛行機系の要素も入れながら、
そうそうそう、
建物自体もなんか謎じゃなかった。
そう、建物ももともとなんかリノベーションの古い、何なんだこれは
っていう、これ何なんだろう元。
うん、でもこれなんかそのさ、デリムじゃない、もう一個美術館
が
見た時に行った時もなんかこういう建物の四方に、2階3階の四方にちゃんとバルコニーがこう、
うんうん、
巡らされてる様式だったなと思って。
確かにね、
なんか家なのか
工場ではない、
公共系なのか分かんないけど、なんかそういうレトロなコンクリート造りのなんか構成、空間建築構成は韓国の歴史っぽい感じがある、
うん、
建物になんかね、丸いトンネルをこうぶち抜いてですね、何を言ってるかわからないという方はネットで見てほしいんですけど、っていうような、で中もそのコンクリートむき出し系のリノベーションの中でもなかなか見たことがないような、こう全部の足元ガラスにして、ガラスの下に照明仕込んでたりとか、
そうそうそう、
なんかねやってましたね。
やってたね、
はい、かっこよいです。
重機とかそのハンガーかかってるところとかも可愛かったし、
うんうん、普通にアイテムも可愛いです、
うん、です。これで、
ね、アートブック屋にまた行った。
ああなんだっけ。
すごいね、ここもさっき言ったポストポエティークスと同じぐらいの大きさ、もうちょい小さいぐらいなんだけど、うん、いいアートブック屋がありまして、ソンスにもそこに行きましたが、あの Google マップの話をしときたいんですけど、
韓国で Google マップ使えないっていうのはまあ知ってると思うんだけど、みんな
みんな知ってるんか、
知ってると思うんだけど、
うん、
でもちょっとさ横着してさ、
うん、
いや Google マップで行けるやろっつって、
うん、
行って普通に行けんくて、
そう
ネイバーマップで検索し直しみたいな何回もやって、
だ基本はネイバーマップで調べてほしいんですが、例えばこう何が言いたいかというと、あのマップで上から見てあここだってなってもあのないんすよ。
そう、現在地がまずバグバグだし、
いや、うん、もしあったとしてもえもう目の前だけどどこってなるんですよ。
しルート検索もできないからね。
でよく見てみたらなんかこう1階がカフェが入ってるあの建物の2階なんですけど、
うん、そう、
あのこの勝手口入ってええんかいなみたいな裏側臭いところを行き、うん、なんかこうポストとかあって、
うん、
電気ついてない共用部の階段みたいなの登って、
ほんと雑居ビルみたいなね、
うん、
暗い雑居ビル、
うん、海外でここ通るのだいぶ勇気いるなみたいな、うん、
しかも暗い雑居ビルの店ってさ、うん、まあ、あるけど、うん、だいたい1階で看板出してるやん、
ちょっとだけ
出して上がってくださいとかさ、うんうん、書いてあるじゃん、
うん、
なんか1個もなくて
1個もなくて
本当にみたいな、
うんうんうん、
で思いながら上がったら普通に営業してたっていうね。
そう、うん、
でビジュアルコレクトっていうお店、
ビジュアルコレクトっていう本屋さん、
はい、
でしかも暗いこう裏を通らせれるのに中も暗いと感じではなくて、
うん、
中に本当にこうちゃんとレイアウトが整った、
そう普通の本屋、
上質ないい本屋なんですよね。うん、で書棚がめちゃくちゃでかくて、
うん、
あのみんなが想像してる大きい写真集とか想像してほしいんですけど、うん、それの一回りぐらいでかい写真集ばっかり置いてあって、
う
ん、
そうね、
でそれがこう平積みで置けるぐらい奥行きある棚があって何この棚ってなったんですよね僕、
うん、
でっか、重っ、どうやって搬入したみたいな、ここで作ったんかっていうぐらいっていうのが両サイドにあって、
うん、
で真ん中はこうでっかいテーブルにさらにこう平積みで置かれてるんだけど、
うんうん、
でここもなんかアートブックのお店中心なんだけど、 なんか奥のそのレジのところでなんか首までタトゥー入ったお兄さんみたいな人がなんかこうパソコンカタカタしてて、ちょっと怖いなと思ったけど、別にこう何にもなく、
うん、
普通に居心地よく存分に立ち読みさせていただき、
うん、
買ったら普通に良き対応していただき、
なんか謎のインド民謡みたいなさ
流れしてるね。そう BGM も怖くて、うん、インドのサイケデリック音楽みたいな流れてて、
知らんけど、
うん、ただラインナップはすごく良かった。
ここは輸入本以外も結構いっぱいあったね、うん、韓国のアーティストとか、
うんうん、だから僕は韓国の23年のディファインソウルっていう韓国のアートデザインフェイスフェアなのかなのカタログみたいなのを買いました。ただやっぱ全体的にその韓国のアート、
うん、
抽象画とかであったり、その街歩いてるとイケてるポスターグラフィックデザインがいっぱいあったり、インテリアデザインがあるのに、それはどこ誰がまとめてんのっていう謎は解けぬままでしたね。そういう本が欲しかったんだけど
ね。
うん、
私は、なんかタイプグラフィー本、
うん、
その場ででかすぎてその場で買わずに、
うん、
日本のロンリネスブックスっていう本屋で取り扱ってたんで、
うん、
あれをまあ買って、
うん、
これはハングルレタリングアーカイブ1950年から89年のレタリングのアーカイブ、
韓国のレタリングハングルの、
そうハングルと結構漢字が混ざってたりして、
うん、
私は最近多言語デザインに興味があるので、
うん、
それを直接じゃないけど、
うんうん、
そこで見つけて買いました。
うんうんうんうん。
で本屋行った後は、
うん、でっかい倉庫みたいな
それね
カフェ行って、ちょっとあまりに混みすぎてたんでそのまま撤退したっていう。
デリムちゃんこ、
デリムちゃんこ、ここもなんか爆裂に混んでましたね。
マジ爆裂に混んで、なんか100席ぐらいあるよね、知らんけど。
めっちゃでかいのに、めっちゃでかくて100席ぐらいあるのにオーバーしてるぐらい、
そう、
うん、でしたね。あそこが本当の地理的に中心地なんですかね、なんか。
かもね。なんかみんなのちょうど休憩したくなる位置にある気がする。
うんうん、で、すぐ隣にアーダーエラーのフラッグシップもあって、
うん、
で、アーダーエラーも僕、海外、韓国行った時には必ず寄ってたんで、今回もなんか見たいなと思ったんだけど、なんかフラッグシップのお店の外に列ができてて、入店制限されて、
まさかの入場待ち、
うん、
なんか酔ってるね、
右翼の方ですか。うん、日曜日に
並んでまで、
そうアーダーエラーってなんかもうピーク超えたんかなって失礼ながら思ってたんですけどなんか今並んでんねやと思って、
うん、
でちょっと並んでまではちょっとなってお見送りをしました。
しまして、
うん、いやなんか若いかなって思ったんだよね、そのアーダイラのファッションの感じが。
なんか大学生ぐらい、
うん、うるせえなんだけど、なんか今ねちょっとまた話したらと思うけど、そんないうわけでもなく、
うん、
っていう感じですね。
はい。
でその次行ったのが
サミュエル・スモールズ。
サミュエル・スモールズっていう、
これまた変なとこにあった、
イカれたハードオフみたいな店があるんですけど
確かに、
うん、
なんか何なんだろうね。
なんかソンスっていうエリアがその倉庫を改修したお店が集まってるエリアなのに、これはソンスの中で数少ないなんか上オフィス、下飲食、1階飲食、地下倉庫みたいななんかそういう、複合ビル、
うん、
なんか平成初期に作られましたみたいな、
うんうん、
ビルの、しかも地下にあるっていう、
そう、
地下にテナントあんのここと思って、
うん、
降りていったらもうなんか駐車場、地下駐車場と倉庫しかないですよみたいな、
うん、
バックヤードみたいな。
めっちゃバックヤード歩いてよね。
めっちゃバックヤードなのに、ここは確実にエレベーター降りてからこっちだよっていう矢印みたいなのが
そう
なんかあって、でなんか周りもこのバックヤードが似つかわぬおしゃれ なんか男女みたいな、うん、人たちがあれここで合ってるよねみたいな感じでみんなエレベーター降りていって、しかもさエレベーター降りた時にさ、
うん、
まず見渡してどこにもなくて、
うん、
なんか想像してほしいんですけど、こうオフィスの地下行って確実にバックヤードやろっていうところで、なんかね扉一個越えないといけないんだよね。なんか
非常口行くみたいな感じの、
うんうんうん、
なんかウェルカミングじゃない扉を開けないといけないよね、
うんうんうん、そう、なんか上からの平面マップみたいなの見たら、まあじゃあここ曲がってこっちかってなったら突き当たりに扉あって、これ開けていい扉なの本当にその人がって思って開けたらさらにバックヤードが続いて、
うん、
段ボールとかが置いてあったりとかして、で行ったらあるイカれた、
うん、
ハードオフ、
イカれすぎでしょ
まあ、照明とかテーブルとか、うん、なんかインテリア雑貨とかが集まってるお店なんですけど、なんと言ったらいいのか。でもなんかそのレトロアメリカンな家具家電とかをキュレーションしてるだけじゃなくて、そのサミュエル・スモールズのなんかポスターとかもいちいち全部可愛くて、ね、デザインされてますね、世界観を持って。
そうそうそう、
うん、
意外と人いたしね。
何なんだマジで謎だわ
面白かった。
うん、
で
エンプティー
行きましたね。
うん、
服やセレクトショップかな、
うん、
セレクトショップなんか4階建てぐらいの、
うん、多分ドーバーストリートマーケットみたいな、
うんうん、みたいな
モードの若手ブランドみたいなのが集まってるところですね。でこれも正面から入れなくて
なんか工事中みたいな感じだったのかな、
う
ん、
そうだよね、
こっち回ってみたいな、
うん、ちょっとなんか中から外に出よう、1階の中から外に出ようとしてた人がこの扉が開かないみたいな感じで閉じ込められてる謎の状態
とかもあったし、
なんかね、はい、でなんかエレベーターでまず4階上がっていく、3階なんか4階なんか上がってみたいな感じになってて、そうそうそう、韓国のファッションとかもまあ気になったんで面白かったですね。もちろん韓国以外のブランドもたくさんあったんですけど、
うん、
店員さんはみんなチャラチャラした感じの
イケとった、
イケてる人たちで、僕はポロシャツというか
浮かれた
半袖のシャツを1枚買いました。
キットスーパー、
キットスーパーってね、そうキットスーパー、僕もともと名前だけ知ってて、
うん、
うん、なんかハイブランドとコラボしたところだった気がするんだよね。
あ、そうなの。
そうそうそう、ルイ・ヴィトンかどこか忘れたけど、そうそう、でなんかそれで知って、でその後になんかプーマとのコラボジャージみたいなのがすごい可愛いなっていうのを見てて、
そうなんだ、めっちゃアングラな感じかと思った。
いやアングラだけど、もうそう
フックアップされてんだ、
ルイ・ヴィトンだ、うん、でなんかそのでもキットスーパーのオリジナルの自分のブランドアイテム見ることなかったから、おっと思って、しかも可愛いと思って、しかも値段もお手頃みたいなところもありまして、買っちゃいましたね。わけわかんない浮かれたシャツを。
スウェットとかも可愛かったね。
うん、エンプティーっていうね、こう店名から来るね、こうサインとかがね全部可愛い感じなんで、
うんうん、
で韓国のブランドっていうのを見るっていう意味だと、あんまりちょっとね何がどうだったかあんまり覚えてないんで、
うん、
あれなんですけど、お買い物をしました。
はい、
マーティン・ローズのイカれた帽子も買おうとしたんですけど、ちょっと一旦諦め。
そうだね、あれめっちゃ変だったわ。
はい、
めっちゃ変な、
めっちゃ変だったと言われたんで、
ちょんぎれた帽子、
はい、
かわいいけどね。
で続いて、
ローロー
ローロー
R センター、
ROWROWR センター。な
んだそれ、うん、これなんかショッピングモールって書いてあるけど、
うん、
まあなんか変な複合施設みたいな。
変な複合施設ばっかり言ってますね、
うん
ソンスで。
で1階は何個かブランドがあって、
うん、
でそのうちの1個この、スーツケースブランド、
スーツケースブランドがあったんですよ。
で気になってて、
なんてやつだったっけ、
なんだっけな、
かわいいスーツケースです。
そう、なんかリモアのかわいい版みたいな。
そうそうそう、
ちょっと危うく買いそうだったけどちょっとなんかカスタマイズもできそうな、その場でできそうな、
そうそうそう、
なんか工房みたいなのついてたよね。
うん、なんかメタルフレーム、メタルというか硬いあのマテリアルなんだけど、そこの上からなんかこう鉄のワッペンみたいな感じで、
うん、
こう釘打ちみたいなのできたりとかする感じでしたね。
かわいかった。
でそのスーツケースを見ていて、
で地下行ったら、
うんうん、
一生メガネっていう、
そう、一生メガネっていうあの漢字で一生メガネって書いてあるんですけど、
イルセンアンギョン、
うん、
っていうメガネ屋が地下にあって、
そこもまたいいリノベだったね。そうそうそう、ビーコン、これあれか、スーツケースのブランドビーコン違うっけ
かも、ちょっとよく分かってない。
違うわ。でなんかそのスーツケースかそのセレクトショップがやってそうなメガネブランドっぽかったんですよね、
うん、
でローロー、あ、ローローがそもそもスーツケースか、
あれそうなの、この施設の名前だと思ってた。どちらでも
ちょっとわかんないです。わかりましたらすいません。
このメガネは、
そうそう、
うん、まあ、これも結構尖ってるのもありつつ、
うん、
割となんかサブカル系っていうかさ、
うん、
文化系なバイブスだった、
うん、なんかいい感じ。すごいリノベも良かった、
うんうん、
ですよ。あ、そう、スーツケースがローローですね。
あ、そうなんだ。
うん、だからローローの中にナウティカとかグラミチとかハルタとか、
そう、ハルタ、
うん、
なんで
ここにハルタみたいな感じだったんですけどで、メガネ、一生メガネ入ってたりとか、
うん、
まあ、重機とかもかっこよかったんで、
うん、
ちょっと何かしらでアップするんで見といてください。
でその時、
はい、
ポップアップもやってて、
はい、
なんか大人コーラブランドみたいな知らんけどなんかコーラとウイスキーのやつのドリンク、
うん、
コーラとブランデーのドリンク、
うん、
トニック、ジントニック、
うん、
みたいな3種類缶でね、
うん、
お酒のポップアップやってて、
うん、
ちょっとそれを買ったりとか、
うん、するなどして、
するなどして、
ホテルに戻りました。あ、そうだね、ホテルに戻りました
。隣にあの変なカフェある、ヌデイク、
変なカフェあります、
変なカフェあります、
はい、うん、で、ホテル戻って、このモンドリアンホテルじゃない、アナンティはなんか2キロ圏内だったら無料送迎しますよみたいなサービスがあって、
そうそうそう、
でそれがすごいいいなと思って、あのジェントルモンスターまでお願いしますと一回ホテルに戻ってから、
うん、
あの、まあ、飯食うかっていう話で、
うん、
ご飯食べるところの近くにジェントルモンスターあって、まあ、せっかくなら見るかっていうので行きましたと、
うん、そう、ジェントルモンスター前まで送ってもらうやつなんていないから
ね行きまして、
はい、
で相変わらずね、マルジェラとのコラボあるわ、中にでっかい石置いてあるわ、
サイみたいな、
サイいるわ、
いるわ、
はい、 好き勝手やってまして、
はい、
でなんかもうね30種類ぐらいトライしてたけど、
うん、
まあ一旦そこでは買わず、
そう、
はい、でなんかその道がですねジェントルモンスターの、
うん、
タンバリンズとかもあって、
うん、
大きいジェニちゃんがいまして、みんなそこで
写真撮ってた、
ね、写真撮ってる
大きいジェニちゃんが街角に現れるストリート、
うん、
いいな、
ちょっと時間がない、
アーダ
ーエラーのこっちの店舗にも行ったんですよね、
審査かな、
うん、でこれやばかったです、
ここまず誰も並んもちろん並んでないし、うん、一っ子一人いない、
うん、なんか9時まで空いてるんですけど、そのソンスが並んでて、まああれなんですけど、多分ソンスよりでかいと思うんだよね普通に、
うん、
4階建てだったし、
そう
で、なんか誰もいなくて中に入ったら、ここ来たことあります、コンセプトとか知ってますみたいな聞かれて、ここは来たことないっすって言ったら、このフロアはなんかベーシックなやつとか、
うん、
このフロアは新しいコレクションのみたいな、
うん、
いろいろ説明してもらい、中入ったらもうね、何ですかね、あのスペースマウンテンに乗りますからみたいなユニバーサルスタジオでみたいな、すごいなんかこうディストピア SF みたいな世界観が作られ、そういうエンタメ施設っぽい音の音とかの演出があり、
うん、
なんかこうそれでフロアを登っていきながら服見るみたいな、なんだこの体験っていうね、
その上人いないってい
う、その上人いない、でもともと僕の最初のアーダイラー体験、そのソンスでも審査でもないちょっと何店舗か忘れたんだけど、ところではこうパイプを半分にカットされて流しそうめんみたいにこう店舗内に張り巡らされて、
うん、
でその上になんかスポンジみたいなやつが浮いてて、その上に靴下が乗って、もう水でびちょびちょになった靴下が店内を流れてるっていうので大爆笑したっていう記憶があるんだけど、うん、なんかもう相変わらずそれのなんか金かかる規模がより高くなってるみたいな、うん、4階建てのワンフロアで何やってんだこいつらっていう、4階建て一棟建物で
最後の部屋とかも意味不明だったもんね、
意味不明だった、
本当に服見せてないし、
そうガガーンみたいな、大爆発みたいな音とかして、うん、はい、帰ってい
く、帰っていきました
。しかも上に行くとそのサイバーなスペースだったのが急になんかグレゴリオ賛歌みたいな、こうなんか賛美歌と
パイプ、ステンドグラス、
ステンドグラスとパイプオルガン的な音楽が流れてきて、なんか謎の宗教的な空、
うん、
空気になっていったりとか、
何ずっと何
あーだーそうか絶好調だったか今でもみたいな感じになって嬉しかったですね、
はい、
あーだーはね結構それこそ帽子とか帽子欲しくてこの旅で、
うん、
何種でアーダー行ってもなんか20種類ぐらいあったから、なんかいろいろ被ってみたんだけど、全部プロポーションがなんかね癖あるんだよね、
そうちょっとずつ違って、
ちょっとずつ唾長すぎるとか、うん、なんかね面白いんだけど、
うん、
ちょっとね難しくてその場で判断できなかったんで、はい、買えなかったんですけど、絶対に行くべき場所ではある、
うん、
うん、
並ばんし
並ばんしで行ってからのカンジャンケジャンを食いましたね、
日本人ばっかりの、
日本人しかもはやいないお店で、でもやっぱうますぎるな、
うまかったで、
うん、
コッケタン、
コッケタン、ちょっと時間が迫ってきてますけど、まあうますぎるカンジャンケジャンを食いまして、なんかこう贅沢すぎるチャーハンも食べまして、
うん、
でまあ、次も行くかみたいな感じで言ってて、めっちゃかっこいい内装のサムギョプサルの店、
鳥かな、
鳥か、
ウンファゲートサンデロジョン、
はい、
わかんないけど
という、
ウンファゲ、
うん、
っていうなんか炭火焼き鳥屋さんみたいなのがあって、うん、
この古いビルの1階がリノベされててめっちゃかっこいい内装なんですけど、
そう、赤い光がね、
赤い光と ステンレスのシルバーの感じが入ってる、
閉店1時間前ぐらいに多分行ったけど、
うん、
もうダメですって言われた、
そうだ終わってますみたいな感じです
、うん、入れませんでした、
はい、
なのでもう帰って、
はい、
そのさっき買ったコーラのアルコールを飲んで、
うん、
倒れました。
はい、これで3日目ちょっとだけじゃあアフターみたいな感じで分けた方がいいんじゃないですか。
ちょっとだけアフター、
あと5分で1時間
うん
5分できるか。
え3日目の分、
うん、
もう1話でしょ、
うん、ということで2日目もこんなぐらいに歩き回ってました。
はい
はい、
以上です。
ありがとうございます。
チャオ
チャオ。